おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社全国ヤウルズのリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、キズです。
どうも、マーマ軍のタッキーと申します。よろしくお願いいたします。
はい、第378回。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやーね、まあ、いつの時代も、おっちょこちょいの人はいるというもんでね、本当に。
今日は。
ね、マーマ軍で言うところね、まあ、キツネさんも、いやいや、おっちょこちょいな、ね、人っていうところのイメージが熱いんじゃないかなと、いやいや、リスナーの方もいらっしゃると思うんですけどもね。はい。まあ、昔の話にもね、おっちょこちょな人がいっぱい出てきまして。
じゃ、わかるよ。急に温度が、めちゃくちゃテンション高いし。これわからんで聞いてる人。あ、まあ、最後わかったらいいか。
まあ、最後わかった
ら、ね、がこの喋り
方。なんでこの喋り方を知らしてるか。
まず、この喋り方の前によ。話さなあかんことあるやん。
はいはい、なんでしょう。
いや、タイガがおらんやん。そのさ、いや、なんでしょうって、これ、毎週二人でやってる温度でやらんといて。
はい、そうなんですよね。
うん、今日はね、
はい、
特別な回というか。
え？
いや、違う、はい、いや、いや、タイガが、
はいはいはい、
いない回。
うわぁ。
これ珍しいよ。
初めてですね。
うん。あいつ多分、だから6年やってるんかな。
うん。
初めてなんです、みちゃん。
うわぁ、そうですか。
マジで。
ようやく。
ようやく。
これ何ですよ、ようやく僕らが認められた。
でもないと思う。
でもない。でもない。
まあ、新しい取り組みとして、
あ、なるほど、
まあ、タッキーと、まあ、僕でね、
はいはいはい、
一回やってみようということで。
なるほど。
まあ、今回はだからタイがいません。不在です。
ね。
じゃあ、初めての夏休み。
うん。うん。まあまあまあ、一週間だけですけどね。
そうやな。
まあ、一周飛ばすという
か。あいつ、だから、盆休みがいつかようわからんとか言うてるから、
はい、
まあ、一回ぐらい休んでもらってもいいんじゃないかなっていうことで、
うんうん、
今日はだからタッキーと僕二人ですから。
不安。
いやいやいや、それは言わん約束や。
大丈夫ですか。
不安は不安や。
不安やな。なんか大河君おらんのね、もう、そわそわするんですよ。
確かにな。まあ、
大丈夫？
不安ではないで。
あ、そうですか。
俺は。不安ではないけど、
はい、
まあ、でもいつもとは違うよな。どう考えても。
ね、うん、
3人か、もしくは大河と。
いや、そうですよ。だからもうその、普段ね、うん、もうほとんど狐さんと会話することないから、
お前
もう、初めましてぐらいじゃないですか、もう。
いやいや、ちょっと待って。いやいや、まあ、ただ、会って年数は短いけど、
はいはいはい、
まあ、それなりに結構喋ってるわやと思うんで、まあ、
実はね。
今2時半ぐらいや。
はいはい、お昼の2時半収録中でございます。
8時半から会ってるから。
まあ、そうですね。今日も実はね、まあ、この後お話ししますけど。
まあ、まあ、だから別に気まずい関係柄ではない。
そう、でも、リスナーの人は知らないでしょ、ほとんど絶対。
確かにな。
ね、それ3人会で一緒になってるくらいかもしれない
な。でもなぁ、タッキーが俺に対してのブレの数々、今までの、ブレの数々見てると、
そうですか、
あ、あんなブレなこと言えないよ、普通、その、あれ、コミュニケーション取れなかったら。
そうですね。
ね、
確かにね、
だからまあ大丈夫じゃないですか。
はい。まあまあ、実際ね、その収録以外のところで、まあ僕とキツネさん二人で会うみたいなのも、まあたまにあった
り。たまにあったりはするな、ね。確かにでも収録とかでは、まあ全然そういうの話してないから。
まあまあそうですよ。
まあ、あともう一個やっぱ収録してないから。
はい。
不安は不安よな。
二人でね。
二人で。
ああ、だからまあほんまにこの収録の形で。
そう。
二人で喋るっていうのは今回。
そうそうそう。
ほんまに初めてですから。
そうそうそう。だからタイガも聞いてないから、この会話をな、うん。
ね。
これがどう届くのかっていうのはまあありますけど、今日二人でやっていきたいなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
まあ、ぜひ、本日一席よろしくお願いします。
あ、怖い怖い怖い。急にぶっ込んできた。どうしたら何だろう。
怖くはないよ。
まあ皆さんちょっと。楽しみながら聞いてみてください。まあ、キツネさんがどんな進行をして、どんな風にこの今回の回を盛り上げるのか。
やりにくいな、今日は。そのちょいちょい入ってくる温度感と、その、はい、やりにくい説明
は。そうですね、すいません。ちょっとね、やっぱりキツネさんをどうしてもね、
う
ん、僕空いてるから。
ああ、そうです
ね。キツネさんを尊敬してるので、
ほんまか。
どうしてもやっぱりこうなんかいじりたくなっちゃうっていうのがあるんですけど、こうちょっと抑えていかないといけないですから。
いい意味でね。
もうね。
まあ、今日二人やからな。うん。突っ込んでくる人おらんから。
そうですね。
うんうん。まあまあ、でも、今日でもあれやな。まあ話する前に。
はい。
タッキーすごかったな、さっき。
何ですか、何ですか。
先週聞いた？
先週、
僕とタイガのワンピース回。
先週、そういえば聞いてない
です。まだ聞いてない。
はい。
今、だからタイガと初めて、だからワンピースの、
うん、
もう最終章に入ってて。
ああ、はい、はいはいはい。
で、その最終章を追っかける回っていうので、
うん、
109巻が今一番新回なんやけど、うん、
はいはい。
それを追っかける回っていうので、109巻だけの話をしたっていうのが、先週の話なん
やけど。そうだったんですね。
で、まあ、タッキーとさっきな、コンビニ寄って、
はいはいはい、
俺がワンピースの一番くじ引きたい言
う
て、
2
回引いて、
うん、
もう、カスやな。
はい。
で、タッキーバーっと帰ってきて、はい、何してるんかなと思ったら、僕も引きますわ、さっきのくじとか言って。
おうおうおうおう。
で、一回でな。
はい。これ何が当たったんですか、僕。
これ、エッグヘッド編の、 ロロノアのゾロのフィギュア。
B 賞。
B 賞。
はい。
一発で
フィギュアはね、当てましたね。
全然何起こったか分かってない感じで。俺が一人で喜んで。
そうなんですよ。
すごいやん、はい、これすごいで。
なんかね、キツネさんがまあカウンターに一緒に並んでいたんでね。
まあ一緒に並んで
おった。すごいやん言うて叫んで。ほんだら店員の女の子も、うん、みたいな感じのリアクションして。
そうそうそう、すごい運使い果たしたな、今日も。いやでもすごいよ、これ。
あ、そんなすごいことなんですね。
う
ん、
まあまあ、ワンピースあんま興味ないんかもしれんけど、
う
ん。
まあワンピースというよりはフィギュアに僕興味がないから。
そもそもな。
うん、まあだからその、まあ当たったらキツネさんにプレゼントしようぐらいの感じで引いたら
引いてくれた、
当たった、
ほんまに当たった、
ほんまに当たった、
プレゼントしてもらいました、はい、もう嬉しい、これありがとうございます、
いやいや、
まあ、
よかったです、はい、もう自由に使ってください、
はい、
インスタ上げていただいてね、
いや、そうやね、インスタにも上げさせてもらいます
、はい、
ということでじゃあ今日はタッキーと2人でやっていくんで、はい、今日はね漫画を取り上げ、漫画をそう、
はいはい、
そうなんです、
何の漫画を取り上げます、
本日取り上げる漫画のタイトルは、
はい、
少々お待ちをね
ちょっと待って、いや、メモ見る前に目の前に本あるんやからタイトルは出せるでしょ
少々お待ちを、
少々お待ちをじゃなくて、もうここにタイトルあるじゃないですか
ね、じゃあ今日の一席お付き合いいただくということで、
はい、
茜話。
茜話。
うん、はい。これはね、ジャンプで今連載中の、
はいはい。
原作が末永祐樹先生。
はい。
で、作画が、もうえ、高政先生の。あ、すご
い。ルビー振ってきました？
いや、もうひらがなでしか売ってない。ルビーどころかもう感じちゃって。
はいはいはい。
まあ、ということで、まあ、お二人の、まあ、作画と原作が違うということで。
そうですね。
お二人の作品ということで。はい。今連載中で、今は全12巻までなんかな？
そうです、最新
が。最新が出たよね、12巻。出ました。まあ、僕は11巻まで。
はい。
で、タッキーはもう読んだ？
僕はもう12巻読みました。
最新まで読んでるということで、はい、茜話。で、これちょっと漫画の説明させてもらう前に、今回ね、
はい。
これ黒綿棒さんから。
はいはいはい。
これまたね。
プレゼントいただいて。
プレゼントいただいて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
あ、違う、ごめん。あと、いや、違うくないねんけど、もう一方。
はい。
プレゼントしてくれてる人おったわ。
ああ、
茜話に関しては、はいはい。でもちょっとこれ名前言っていいか分からへんから、ちょっと、ここは割愛させてもらいますね。
そうですね。まあもう一方いらっしゃるっていうのに、うん。ありがとうございます。
あれやね、だから、タッキーはもう読んでたよな、この漫画。
そうですね。
そもそも。
はい、そもそも読んでたと。
ああ。
まあそもそも僕、あれなんですよ。まあ、そんな全部を、通ってるわけじゃないですけど、
うん、
落語自体にちょっと興味がありまして、
はいはいはい。
だからこの落語系の作品は、ついつい見がちっていうところがあるんです。うんうん
全部通ってる？
全部、だから通ってないって言ったでしょ、今。いや、前置きして通ってないって言ったのに全部通ってる。
まあ、なるほどね。だからまあ、気にはなりやすい作品ってことだよ、ジャンル的に。
はい。まあ、言うても漫画、僕そもそもそんなの読んでないですから、
漫画
自体
ね。
漫画
は
ね。
はいはい。
だから、この前に落語飲んで読んでると、その昭和元禄落語心中っていう漫画があって、うんうんうんうん、まあ、それを読んでたりとか。
なるほど。
まあ、あとはまあ、そのドラマ、もうだいぶ昔ですけど、クドカン脚本の、タイガー&ドラゴンっていうドラマを見てたとか。
俺のな、はいはいはい。
とか。
ああ、でも見てない、両方。
ああ、両方見てないですか？
っていうか、うん、まあ、今回ね、その、茜話って、落語の話やね、はい。
そうですね。
そもそもが。
はい。
で、俺は、この人生40年間で、
はい。
落語は一切通ってきてない。
ああ。
何も。何も知らん。
通ってなさそうですよね。
なんでそんなこと。それは、どっちのね。
だって小説通ってないでしょ？
まあまあまあ。
そうでしょ？
まあまあ、小説通ってないっちゃ通ってないな、
はい。通ってないでしょ？で、映画も、その漫画群の収録を始める前までは、
まあ、ほぼ見てない。
人生で一本しか見てないぐらいの感じなかったですか？いやいや、
それはない。いや、結構見てはおるけど、
そうで
まあまあそこまで、だから二人に比べるとは見てないな。
あ、まあ、
タッキーとタイガーに比べるとは見てない。
は
い
は
い
うん
うん、確かにそう
だ、ね。だから意外と、だからそういう、この、いろんなこのジャンルの娯楽というか、
うんうんうん、
そういうもの、そんなになんか、キツネさん通ってるようなイメージでもないという。
確かにな。
ゲームも別にそんなにめちゃくちゃやってるわけじゃない。
だからほんまにもう、勉学にだけ励んでた。
勉学？
うん、にだけ励んでた。
うう
仕事と。
どういう字書くんですか、勉学。なんかちょっと僕の知ってる勉学とちょっと違うイメージ。
意味がわからない。
キツネさんが通ってきた勉学ってどういう字書く
のかな。いや、一緒
ですか。
勉強の勉に学問の学。だからまあ、そうやな、娯楽はほぼやってないもんな、俺。
はい。
結局な、娯楽
も勉学もやってないでしょ。
俺なんだよ。俺の人生ってなんだ、マジで。めっちゃ急に悲しくなってきた。何やってたっていうことぐらい、
はい、
まあ落語は触れてない。
はい。
うん。で、これからも触れへんやろなと思ってた。正直、
はい。
で、まあ、このタイミングで、まあ、今回、その、茜話をさせてもらうにあたって、うん、 この落語の話がテーマなんですけど、はいはい、まあ、それについて、うん、まあ、今回ちょっと初めて触れたっていうところで、うん、
まあこの漫画で初めて触れたわけですね。
そうそうそうそう、だから落語の、あの落語自体もまあ見たことあるけど、ほんまについてたぐらい。だからその、
はいはい、まあ、テレビでバーッと流れてるの、流れてぐらい。まあちょっと見たことあるぐらい。
そうそうそう。あとはね、笑点やな。
あ、笑点、ね。
まあ子供の時にも家でずっと笑点が、まあ5時半から、
はいはい、
6時まで、はいはい、18時までかな。
まあ時間は分かる。まあ
時間絶対そうやねんけど、はい、17時半から、まあ18時はもう絶対笑点がついてたぐらいで、はいはい、落語感ないやん、笑点って。
まあ正直。まあ、そうですね、うん。
だからそれぐらい、
うん、
やな。ほんまに、落語という意味では、うん。で、ちょっと今回ちょっとその漫画の作品の、軽いちょっとあらすじをちょっと読ませてもらいます。
はい、よろしくお願いします。
主人公が大崎あかね。
はい。
まあそのね、あかねの話やから、まあこのあかねちゃんが主人公になるんやけども、うん、はい、荒川慎太というお父さんがおって、はい、この慎太が、落語家なんですよね、はい、
うん。
で、落語の世界には、まあその一番ね、その前座、二つ目、真打ちという、こう、順番の階級みたいなものがあって、この父、真太が、うん、まあその二つ目という役職を得るために、こう、落語を挑む。
違う。
違う。もう違う。もうあらすじ違う。え、俺が呼んできたあらすじもうちゃう。あのね、あのね、もうちゃう。もうちゃう。
あの、もう一個前、上なんですよ。
あ、真打ちを目指す。あ、真打ちを目指す。二つ目ちゃうか。
あ、
もう違った、ごめん。そう、真打ちを目指して、あの、挑むと。
はい、
で、まあ、この荒川、荒川一門っていうのは、その自分らの中で、決めて、その中で、こう、昇進するみたいな。
まあ、ちょっと落語界の中でも、うん、とりわけ、独自ルール、昇格の独自ルールを設けてる、
う
ん、
そうそう、
みたいな。
あ、それそれ、それが言いたかったね。はい、それが荒川新打ち昇進試験っていうのがあって、
はいはい、
まあ、これで、芝浜。
はい。
っていう、作品でお父さん挑むねんけども、はい、結局、この作品の結果、審査結果は、はい、全員、この参加者は、全員破門になるという、
はい、
まさかの展開が行われて、はい、お父さんは結局、落語家の道を諦めると。
うん、
ただ、まあ、娘、その茜が、はい、新太のその落語を見てて、すごい好きで、
はい、
この
ちっちゃい時から好きで、
ちっちゃい時から好きで、娘がこの新太の、この、夢を追いかけるじゃないけど、
はい、うんうん、
お父さんのやってた落語は間違いじゃないっていうことも含め証明するために、
はい、
落語家を目指すという話。
はい、
で、これがまあ、当時その、小学5年生の時に破門にお父さんはなって、
はい、
6年後、
うんうん、
娘は、高校2年生かな、
はい。
で、落語家を目指すっていうところからスタートする。
まあまあまあそうですね。
まあ話の導入はこんな感じで、
はい、
まあちょっと途中、ちょっと間違いがあったりしてるけど、はい、まあここは全部カット、ちゃんと編集して、気になってると思いますんで。
なんでやねん。編集って、どこをどうやって編集するの？
二つ目のとこな。ちょ、やって。
そう、後でもう一回撮り直すってことですか？
しゃあないな。
なんでなん
すか？ということで。
絶対撮り直す。
わかったかな。まあだから、そもそも、この役職自体も、よう分かってなかったの。そもそも。
ああ。
落語の中の、その役職があるっていうのも全然分からない。うん、まあだから、この、アカネが、お父さんの落語を含めて、
はい。
真打ちを目指すっていうのが、まあ最終目標的な。
まあまあまあ、そうですね。
簡単に言うと、
まあ、アカネ自身も、その、うん、その、
真打ち。真打ち。
うん。はい。
を目指すっていうのが、まあ目標というストーリーがずっと今展開されていく。
まあまあまあ、そうですね。
うん。で、はい、まあ、また、もう一つの目標としては、この、荒川一門の、まあ、トップやね。
一生師匠ね。
そうそう。この人が一番偉い人。はい、まあ、言うたら、まあ、会社で言う社長やな。
社長やわ。その例えが合ってるかどうか僕は分かんない。
社長やな。
社長だよ、絶対に。
そうか、そうか。
社長や。
課長ではない。
社長なのかどうか分かんないですけど。
まあ、代表取締役？
特に上の一番トップの。
まあ、一番トップの人。
はい。
この人が、まあ、なぜそのお父さん、父のことを破門にしたのか。
はい。
っていうこの理由も知りたい。
はいはい。
っていうのも含めてこれから追っかけるっていう感じね。
うん、まあまあ、そんな感じですね。
うん。
はい。
で、あと、ちょっと補足としては、
はい。
この一生が一番トップで、ナンバー2やね。
はい、はい。
だから、次、の役職なんや、社長の下は。専務かな専務ぐらいなんか、はい、ナンバー2のシグマっていう、
はい。
師匠がおんねんけど。
うん、なんかそれが合ってるんか、例えが合ってるんかどうか
それ。いや、わかりやすく言ってるだけよ。はいはい、合ってないに決まってんねん。まあ、でもその、一般の落語を触れてない人らが、社会に、はいはい、ほんとは校長にする
校長
一生が校長で。
例えてるんじゃないですか。なんで例えようとしてるんですか。
いや、わかりやすく。逆にわかりにくい。
逆にわかりにくく
なって
く
る。まあ、ナンバー2のそのシグマ、師匠がおって、この弟子がお父さんやねんな。
あ、まあ、そう
ですね。そもそも。
はい。
で、
まあ、シグマ師匠がナンバー2なのかどうかも、まあまあ、ちょっとわかんないですけど。
まあ、まあ、まあ、違うかもしれんけど、はい、まあ、それぐらいの1やねん。ポジション的にはね。はいはい、2、3。
うん。まあ、四天王とかも
あるでしょ。ああ、確かにな。はい、確かに。だから、四番目の中に入るぐらいの。まあ、要は、まあ、上位やねんけど、それの弟子がお父さん。
はい、お父さんがね、うん。はい。
で、お父さんが反問になりました。
はい。
で、実はこの茜は、このシグマ師匠のところに弟子入りしてると。
はい。
で、そっから、ずっとこの6年間、はい、このシグマの師匠の、にずっと教えてもらって、落語を。
はいはい。
基礎をね。
はい。
教えてもらいながら、組。うんに入って、いろんなメンバーと、まあ、弟子やな、
うん。
直属の弟子と一緒に、生活をしていくストーリーが広がっていくっていう感じだね。
そうですね。
簡単に。これで以上やね。
あらすじの
あらすじの
説明。あらすじなのかわかんないですけど。
あまあ、簡単にこんな感じ。
まあ、そう、簡単にこんな感じ。まあ、うん、あとは、その、まあ、正式に、この物語上で弟子入りするのは、うんうん、その、鍛えられた6年後からの弟子入りなんですけど。
あ、そうやな。
うん。
まあ、そうやな。そうそうそう空白の6年があんねんな。
空白じゃないよ。密な6年やから。その、修行してた6年を空白にしないで。
いやいや、
びっくりした
今。作中では描かれてない空白の。
まあまあ、たまに、ちょっとだけ、
カラオケボックスでちょろちょろやってる。
そうそうそうそう。
まあ、そう。
描かれてないわけじゃなくて。
そうそうそう。そんな細かくはないけど、まあ、その、高校生からが、そうそうスタートするっていう。
だからまあ言うたらもう、サラブレッドですよ、落語界の。
うん。
はい。お父さんが落語
界、ね。すぐ例えるやん、そうやって。サラブレッドとか言って。すぐ。
これ例えとかじゃないんですよ、別に。だからお父さんが落語家で、お父さんの落語が大好きで、
うん、
まあ、いろいろ聞いて、小さい時から聞いてて、
うん、
で、自分自身もお父さんの真似事で落語の話をやってて、
うん、
で、その中、お父さんが破門されて、
うんうん、
で、ほんまのお師匠さんに、こっそり教えられてるわけですから、
うん、そうそうそう。
相当だからすごい、で、高校2年生で弟子入りしてるけど、
まあ、
その時にはもう他の、ほんまのそのタイミングで入ってる弟子、お弟子さん
とかに
比べたら実力はやっぱすごいわけですよ。
確かにな。
あかねは。
そうやな。お父さんの落語もずっと見てきてるし。
見てきてる。
で、シグマ師匠の、あれも、教えも、
ね、
まあ、6年あるから、うん、まあ、芸歴で言うとすごい歴は長いよね。
だからまあやっぱ基礎はすごいしっかりしてる主人公なんですよ。
そうそうそう。でね、これね、まあまあ最初で僕も言いましたけど、
はい、
落語全く知らん人が呼んだんよね。うん、
はい。まあ、キツネさんですね。
僕、実際は僕ね。だから、タッキーは触れた状態で見てる。
そうですね。
落語、実際落語自体もタッキーは見たことあんねやんな。
見たことあります。
ほんまのやつ。
まあまあ、言うて何回か数える程度ですけど、
見たことあった。
はい。
まあ、寄せ行って。
寄せ行って。
リアル寄せ。
リアル寄せ行って、はい、話を聞かしてもらうっていうこともしたこと
ある。したことあるな、はい。僕はもう全くない。
知らない。
状態で、
うん。
呼んだけど、
はい。
めっちゃ好き。
だからこれが、だから良かったですよね。
めっちゃ好き。
うん、
これほんまに分かれるとは思うねんけど。
はい。
好き嫌い。
うん。
僕はめちゃくちゃ好きな作品でした。
ああ、もうそれなら良かったですね。うん。
それ
は、
ね、
実際ね、めちゃくちゃ読みやすいとは思いますよ。
いや、ほんまに読みやすい。だから最初、なんか落語の話って聞いたときに、
はい。
ちょっと嫌やって。
ああ、まあでしょうね。
え、ほんまに尊敬してんの？ちょっと冒頭の戻るけど。
尊敬してますよ。
でしょうねとか言うから。
尊敬してるからこそ本音で語ってるんじゃないですか。
本音、
はい、
大丈夫だから。
大丈夫
です
、
まあ、まあでも、ちょっと嫌やってん。
はい、
だって落語自体も、見たことないし、
ね、
落語の魅力も感じてないから、
うん、
それを漫画で読むっていうのはちょっと嫌やって、正直。
そうでしょうね。
うん、そうでしょうね、が刺さるわ。そうでしょうね。ばっか言ってくる、こいつ。で、はい、それで読んだけど、
はい、
めちゃくちゃ少年漫画やねん。ストーリー展開が。
だすごいザ・ジャンプの作品ですよね。
いや、そうやねん。ほんで、ジャンプ、ぽくないやん。
うん。まあまあ、こう、パッと見よ、ね。
パッと見。
う
ん。
はい、
で、まあ、しかも落語。
うん。
だ子供よりじゃないんかなと思いきや、
はい、
話の展開はめちゃめちゃ少年
漫画。
漫画よりの展開が多いから、
うん、
結構なんか、 広い層で読まれそうな気がする。
ああ、まあまあ実際そうでしょうね。う
ん、で、かつ、うん、ほんまになんかその、落語界のその世界。
はい。
まあ、要は、落語めっちゃ好きな人でも、うん、裏方の話とか知らんやん。
いや、まあ見えへん。まあ、わかんないですけど、
まあ、見えへん。はい。まあ言うたら、そう、漫才好きでも、はい、漫才の裏側とかは知らんっていうような感じで、ね、
は
いはい、
うん、
そういうのもちゃんと描いてくれてる。まあ、はい、実際そうじゃないかもしれんけど、そういう流れですよみたいなのを説明してくれたり、うんうんうん、あと落語の話がこんなんあります、
はい、
あんなんありますっていうのも結構説明がわかりやすく説明してくれてるから、うんうんうん、落語に対しても興味も湧くし、うん、漫画自体としてもおもろいから、うん、めちゃくちゃ僕は好きな漫画でした。
ああ、よかったですね。
うん、ほんまに、なんか読んでよかったなと思う。
うん。うん、落語好きになりました？
あのね、落語好き、ま、好きにはなってないな、この漫画自体読んだ段階では。
興味は湧いた。
興味は湧いた。だから落語を見たいとも思ったし、ほんまの落語家がどんな人らがおるんやろとかは、
あ、まあ確かに。
急に思ったな。その、だからさっき言ったその、二つ目っていう人がどういう人らなんかとか、
はいはいはい、
前座をやってる人がどういう人なのかとか、うんうんうん、まあ前座やってる人っていうのはまあ一番位が低いから、はい、まあもちろん裏方で、まあその師匠たちのお茶を出したりとか、うん、まあその座布団用意したりとか、
はい、
まあそういうのもこの漫画の中でも書かれてんねんけど、うん、そういう準備から、うん、何から何まで雑用も含めてやって、まあ小話をやるみたいな、
はい、
まあしかも結構、ね、温める用の。
まあまあまあ、ね、
前座やからね。
前座やからね。
っていう。
はい。
どういう人らがこういう人らおるんやろみたいなとかはやっぱり興味湧いた。リアルにも。
うんうんうん。
っていう感じかな。
まあ実際漫画の中でね、その、うん、まあ、巻末とかに、うん、その、リアルな、あの、落語のネタ情報を書いてくれたりするじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、ああいうのを読んでても勉強になりますし、
うんうんうん、
まあ、本編の中でも、やりとりでも、まあ、リアルな、その、落語の、まあ、仕組みの話が出たりとか。
うんうんうん。
なんかまあ普通に落語のことを知る上で一番いい最初の入りの教材みたいなことになっててもおかしくないなっていう漫画ですよね。
そうやな、確かに、うん。だからほんまに落語全く興味ない人でも単純に漫画っていうだけでもおもろいから、うん、まあ興味ある人はほんまに読んでほしいなとは思う。
そうですね。
うん、まあもちろんそっから合う合えへんっていうのはあるし、あとね、やっぱそのお父さん、だから最初の一巻で、お父さんがこう波紋になる時に、
はいはいはいはい、
え、嘘やんって思って。
ああ、そうなんですね。
うん、だって、その描かれ方が、俺は最初ほんまにお父さんが主人公やと思って読んでたから、うん、そもそも。
あかね話って書いて
る。いや、そうそう、だからそのあかねが、その娘の名前って、まだ、イメージ結びついてなくて、
あーなるほどね、
単純に落語の話と思って、
はいはいはい、
この死んだお父さんが落語家のてっぺんになっていく話なんやってずっと思って読んでて、
はいはい、最初はまあ確かにそう見えるかもしれないですね。そうそう、
一巻の三分の一ぐらいで波紋になった時に、うん、はい、え、この漫画どうなるんやろって思ったから、マジで、そうだからその娘が継ぐんやみたいな。
まさかそんな風に思って読んでるとは思わなかった
ですか。いや、でもそれぐらい、なんかその前半のお父さんの描かれ方が、そんな感じじゃなかった。なんかほんまに。ま
あ
ま
あ、この後の茜の話にね、やっぱりそう核になってくる部分ですから、うん、まあやっぱりある程度はしっかり描きはりますよね。
そうそうそう。うん、で、このやっぱお父さんと娘の親子関係が、なんか知らんけど、涙腺をずっと震えさすね。
わかる。
わかる？
うん、
わか
る？結構ね、この明かれ話全体的に。
さっきわかる涙の話。
いや、誰や思ってるんですよ。こんな冷徹な男みたいな扱いですけど。涙流しますから。
あ、ほんま。いや、なあ。なんか、ルイ、なんかね。
ほんま、あかね話ね、全体的に、なんかこう、泣きが入るというか、読んでて。
そのなんか、ね、
感動するシーン多いんですよ。
多い。
ね。
ほんまに多い。うん、そのなんか、俺はなんか、ね、涙を流すまではないねんけど、
はい、
ずっと涙腺がグッと来るというか、なんかもう、なんやろうな、一コマの最後バーンって出た時に、グッと来るみたいなシーンが結構続くね。もう一巻から。
そうそうそうそう。
一巻からもうなんか、
ずっとありますよね。
たまらん。
たまらん。
うん。で、まあちょっと途中ら辺は、キャラクターがまあいろいろね、
はいはいはい、
その、まあ、まあちょっとあんまり。
まあ兄さんたちとか、ね。
そうそうそう。兄さんたちの関係性であったり。はい、もちろん落語界でも新生児みたいな。
はいはい、
こう、まあ、出てきたばっかりやけど、すごいもう技術もあって、その一生師匠にも認められてるようなキャラが出てきたりとか。うんうんうん、
はい、
まあそういう、まあ、ほんまにもうこれは漫画らしさのキャラのデザインであったり。
はい、
ね、見た目もめちゃくちゃイケメンで、みたいな、
うんうんうん。
まあそういうようなキャラクターとか、で、そういうところはちょっと、あれやねんけど、 もう今最新僕が読んでる11巻。
はい。
もうこれまたたまらんねん。ちょ、ほんま言われへんけど。はいはい、まあ、ここはもう言えへんけど、
うん、
11巻でなお、涙腺を、まあ、くすぐってくるのかという。
まあ、来てますよね、今。
来るよね。だからもう12巻なんかもう、めっちゃ楽しみかな、俺。
ああ、もうぜひ、買いに行ってください、
うん、そうそうそうそう。この後ね、買いに行きたいなと思う。はい、まあ、そういうような作品なんで、
ね。まあ、実際ね、まあ、この落語界というか、
うん
う
ん、
この、やっぱ弟子入りするってなった時に、
うん、
その、やっぱ、お師匠さんと、兄さんとか、
うんうん、
まあ、なんか、家族ぐるみでの、まあ、お付き合いみたいな感じになるじゃないですか。
確かにな。
だからやっぱ、ちょっと特殊な、世界というか、
うん、
仕事をただ単に会社属して、
うん、
そこに通いますだけじゃなくて、もう住み込みで働いてとか、
まあまあ、そうやな。
そういうのもありますし、
お前
まあ、慎吾あかねは多分実家にいるとは思うんですけど、
うんうん、
基本的にはもう家族ぐるみで付き合うような世界じゃないですか。うんうんうん、
確かに、
うん。まあだからこそ、なんかその家族愛みたいなものは、
うんうん
まあ、すごいこの節々に感じるんですよね。うんうん、兄さんとのやりとりだったりとか。
まあ確かにな。
だその厳しいこと言われるけど、
うん、
実はすごいアカネのことを見てくれているんだ、だったりとか、うんうんうんうん。で、それに応えようとするアカネの真摯な姿勢とか、
うんうん、
そのアカネが、まあ技術はもうずっと教わってあるけど、うんその、まだまだ子供だからやっぱ分かってないところもあって、
うんうんうん、
その、自分が話を演じるために、夫婦っていうそのもの、
うんうん、
まあ、体験してきてないものをどう見るかとか、
うんうんうん、
なんかその、人を考えるっていう瞬間がいっぱいあるんですよ。うん、
あった、あった。
ありましたよね。
実際。
やっぱそういうところを、その、すごい真面目に取り組んでる姿勢だったり、
うん、
成長していく様みたいなのが、
うん、
やっぱいちいち、この僕らの特にこの年代になってくると、
うんうん、
なんか、あーって、なるんですよね。
ある。
なんか、涙腺を熱くするというか。
ね、うん。まあな、でもこれ、なんか別に、正直、そのタッキーが言ったところって、うん、なんかその、別に落語界だけじゃなくて、
はいはいはい、
今生きてる人生の中でも結構必要なことやん。
ああ、そうですね。
その周りの状況を見て、
うん、
これどうした方がいいやろとか、とか、うん、この空気やったらこういうこと言わん方がいいんちゃうかとか、うんうん、いうのはなんか今の生活でもあるから、なんかここだけに越したことはないような気もするし、
まあもちろんもちろん、まあだからこそこのまあなんかザジャンプ感はなんかあるような、うん、そう友情だったりとか、うん、
ああ確かに
親子の絆だったりとか、
うんうんうん、
なんかそこら辺がやっぱ強く描かれてるから、
まあ確かにな、特にまあこの話に関しては親子やな、
うん、まあそうですね、
一番は、
うん、
でかつそのタッキーが言ったようにその兄弟子とかも、
はい、
まあ言ったら家族という、
うん、
くくりになるから。
そうです。で、うん、まあ、町のね、その、まあ、同じその一門の人ではないけど、うん、その町の町内の中でお世話になってる居酒屋の人だったりとか、
うんうん、あったな、
その、寄席をやる劇場の箱のスタッフの人とか、
うんうん、
なんかいろんなところで自分のこと可愛がってくれる大人の人とかもいっぱいいて、
うん、おるおる、
そこら辺のなんかこの、なんちょっと昭和感の
人
の、
あ、まあ、だから昔の人情やな。
そうそう、オールウェイズみたいな感じですよね。
あ、まあ、見てないけどな、それ。オールウェイズは映画あんま見てない、言ってるから。
なんとなくのイメージ
あるでしょ。まあ、でも人情味のあるな。
そうそうそう、
街
ぐるみでなんか仲いいみたいな、
うん。まあ今なんかもうみんなサバサバしてるからな。
あ、もうだ、キツネさんと僕もなんかビジネスの関係じゃないですか。
そういうこと言わんでええやん。
から。いや、これマイクを通せばこのようにね。いやいや、
今日
キャピキャピ喋りますけども。
いやいや。
はい。
だからその、ビジネスでやってんのに、実際二人で落語見に行きますかって話。
いや、もうそれ言っちゃうんですね。
だって、だってもう、そうやんか、実際に。だからね、今回今漫画は、を通して、落語を、
はい、うん、
今日今回ね、タッキーが席を取って来てくれたんで。
そうなんです。実はね、その、うん、まあ、キツネさんもちろんその寄席な、行ったことがないですから、うん、まあ、せっかくだったらこの、赤金話が面白いと、
うんうんうん、
なんかハマってる熱いホットなうちに、一、
うん、
回リアルな寄席見ませんかってちょっとお話したわけですよ。
そうそうそうそう。で、俺そんな発想なかったから、
はい、
まあ、なんか YouTube かなんかで、落語なんか、うん、見とかなあかんな、とかは思っててんけど、
はいはいはい、
実際に誰見ていいかわからん。
まあまあ確かに、ね。
で、何見ていいかわからん。うん、まあほんま一緒、触れてなさすぎて、
はいはいはい。
で、もちろんなんかその、まあ有名な人多いやん。まあ、簡単に言うと鶴瓶とか、
はい、
な。
いやもうあんなもうとんでもないベテランですからね。そう、
すごい、だからなんていうの、落語は見たくもないけど、
はいはい、
まあ笑福亭とか、
うんうん、
まあ桂とか、
はいはい、
まあ三枝文枝とか、まあ、はい、いろいろ有名な人おるけど、
うん、
誰の作品を見たらいいかわからなさすぎて、
はいはいはい、
それもちょっとなかなか手出されんかって。
まあそうですね。まあちなみにちょっと補足しとくと、
うん、
実はこの YouTube で、
うん、
ジャンプチャンネルっていうのがあるんですよ。 YouTube チャンネルでね。
何の補足してくれてんだ今。
今ちょうど YouTube の話で。
あ、はいはい。
で、実はその、あかね話が、ジャンプ、はいはい、ジャンプなので、そういうことね、うんうん、そのジャンプチャンネルっていうところで、うん、6本ぐらいかな、うん、実際にそのあかね話にちなんだ形で、落語の動画がアップされてます。
リアルの？
リアルの。
人のやつ
は？だから、ほんまに落語家さんが、まあ、あかね話の、まあ、2周年みたいな形で、
はいはい、
ちょうどここ今、あげてますけど、こんな感じですね。
ほんまや。
で、実際作品の中で取り上げられた、変わり目、これま、あかねが、
はい、
何やったかな。
あ、そうか、その、
作品の中でね。
作品のね、
そうです、
変わり目っていうあれな。
前座の人たちが、まあ、二つ目の人たちが出るイベントに、一席だけ前座の人が、うん、要はスペシャル枠で出れますせ、うんうん、みたいな。
はいはいはい。
まあ、その二つ目の人たちのイベントに出るっていうことは、うん、要は自分の昇格にちょっと近づくわけですから、うん、おしいろんなお師匠さんに見てもらう、うん
はい、
っていうので前座のバトルがあるっていう前座錬成会っていうのが、
はい、ありましたありました、まあ、
物語の中であって
あっ
でその中で茜自身がやった変わり目っていうネタが、
うん
うん、まあ実際にこれやってくれてるのを聞けると
あそうなんや、はい、このだからあれや茜話でやったその演目を
はい
やってくれてるんや。あ
そうみたいですね。
知らんかった。
まあ、僕全部聞いてはないですけども、
うんうんうん、
まあ、こういうふうに動画もあるので、まあ、もう漫画で、ちょっと興味持たれたなっていう人は、
確かに
このジャンプチャンネルで。
めっちゃいいね。
入るっていうのもいいんじゃない
か。いや、ほんまやな。興味出たらな。うん、いや、でも、うん、俺多分、茜話を、
はい、
なんかその、読んで、面白いなと思った人は、
はい、
絶対ほんまの落語見たなると思う。
ああ、よかったです、
それは、うん。で、実際に、見たいなと思って、ってた矢先大輝に誘ってもらったから、
うんうんうん、
行ってきましたね。
はい。ちょうど今日ね。
はい。
収録当日に。
当日に、まあ朝8時集合。
8時半集合。
8時集合。
8時半でしたよ。
朝やな。
なぜそこをもう一回蒸し返し8時に戻すのか。
じゃ家出た時間よ。
そんな知らない。勝手に出てるんですから。
そう、8時半集合で、ほんで、あれね。大阪天満にある、繁盛亭という、
はい。そうですね。
ほんまに初めて入った。まあ当たり前
まあまあ僕も言うて人生で
前初行ったんは。
一回しか行ったことないです。大学生の時に一回。
繁盛亭
繁盛亭に一回だけ行ったっていうのあるんですけど、それ以来行ってないんで、まあほぼまあ初めての
ような
んです
よ、ね。なるほどね。で、その繁盛亭に行ってきましたということで、はい、まあリアルに、作品としては4席あったんかな。
まあまあまあ、
4、
作品というのか、まあその話家さん4、
4名。の 4つのお話を聞いて。はい、
まあ、この、まあ、今日のイベントの名前を呼んでいただいたらいいと思うんですけど。
あそうそう。第90回、桂三風の早起き奇跡という。
寄せです。早起き寄せ。
出た、出た。
ごめんなさい。もう言うとくべきやった。収録前に言うとくべって、びっくりしたわ。ごめんなさい。で、ずっと会話の中で寄せ寄せ言うてるから。もう寄せること分かってるかな、思った。グリーン、なんか奇跡って何グリーンなの？グリーンの歌。
ネタやん。ネタネタ。まあ、ということでね、そういう早起き寄せっていうのを見てきましたということで、
はいはい、
なんか、あれやん、だからほんまに知らないこと多すぎたから、うん、あれやってんけど、この、今回行かせてもらった寄せは、
一
人目が24歳の若手の女の子。
そうですね。
ほんで、二人目が、ほんまに中堅クラスかなっていうような感じ。
はいはいはい、
まあ、歴はわかんないですけど、
うん、
ね、僕の今日の T シャツをめっちゃいじってきてくれたね。
木澤さんフリーザーの T シャツね。
今日そうそう、フリーザーの、最終形態の T シャツを着とって、はい、通るたびに、あ、フリーザー。フリーザーってずっと言われてた。まあ、その人が二つ目。
でもその人がいて多分何にも今伝わってないですよ。
その方が、はい、桂三吾さん。
はい、そうですね。ね、で、一人目、まあ、開口一番、と言われる、まあ、トップでネタを。
24歳の女の子ね。
方が、笑福亭京明さん。
あ、京明さんね。はいはい。
女の子ですね。
そうそう、可愛らしい女の子やで、
ね。そうですね。
うん。で、ゲストで三人目かな。
はい。
笑福亭。
巨匠。
巨匠さんね。
巨匠さん。
巨匠さん。この人もベテランって感じしたな。見てても。
そうですね。
完全に。
うん。だからなんかまあ、ほんまにちょうど良かったのは多分、京明さんが出てたっていうのが大きかったんだと思うんですよ。あかね話を呼んでて我々行って。
京明さんが出てて良かった？
そうです。女の子ね。
女の子。いや、はい、ほんまにそう。
だからまあ、 京明さんは24歳ですけど、
うん、
あの、あかね話、まあ、言うたら女子高生じゃないですか。
うん、
だからまあ、ある程度ちょっと近い年齢の若い女の子が落語をするっていうのはどういう感じかっていうのが、ちょっとこう、垣間見えたというか、う
ん
う
ん、
いや。
実際に、この漫画の作中でもあってんけど、はい、なんかその、なんかお題みたいなのがあって、
お題、
はい、お題というか、まあ、その、話を何個か持ってるんよね。
あ、まあまあ、その、
話して
覚えていかない
といけない
からね。
で、漫画の作中でも、実際には、うん、5個しか覚えてないみたいな。
あ、まあ、まあ、ストーリーの途中でね。
そうそうそう。
茜自体、できる話は5本だ。
そうそう、これ漫画の方作中で5本しか覚えてない。だから、できる演目がないみたいな。
うん、
こういう描かれ方がしてるとこあってんけど。
はいはいはい。
で、実際にリアル、今日第90回のこのね、三風さんの早起き寄せの中でも、はい、今回のテーマなんか夏にちなんだ。
あ、そうですね。
テーマみたいな、
はい、
そのやつをやるみたいなのやってんけど、うん、この24歳のやっぱ京明ちゃん若いから、
うん、
いや実は私、
まだ夏に関する話を持ってない。
持ってないみたいな、
うん。
それもなんか漫画とリンクして、
はいはいはい、
ちょっと感動やって。いや、ほんまにあるんや、そういうことみたいな。
なるほど、なるほど。
まだその、出来事の、描かれ方は全然違うけど、
はいはい、
ほんまにやっぱ最初みんな持ってなくて、まあ当然やけど、うんうん
はい、
そのだ若手感がすごいほんまこの茜話とリンクしたっていうか、
はいはいはい、
それがなんか見えたのがすごい良かった。
まあまあほんま実際良かったですよね。多分な結構このまあ茜話の話をしようと思って見に連れてきましたから、
うんうん、
まあそういう意味ではだからあれは逆にミラクルやったなと思いましたね。
なんかなすごい感じだよな、うん、なんか茜話感めっちゃあるやんみたいな。
いいなんかこうまあ演者さんが揃った回を選べて良かったなと
思う、うんうん。そうそうそう。で。落語実際聞いたこともないから、うん、まあ、楽しめるかなって、正直不安で。
そうだって、最初向かってる車の中の会話、うんうん、まあ、僕がね、ちょっと2週間ぐらい前に、また歌舞伎来ました。
ああ、そうそう、言ってたな。
歌舞伎と落語全く同じもんやと思ってたぐらい
で
しょ。いや、
結構なんか、全く、ね、よいと思って、いや、全く。
何を言うてるか分からへん。
言葉が結構昔の、言葉、
はい、
言語を使われて、
はい、
その、喋ってくれてるやつも、
はい、
わからんくて、面白い、みんな笑ってるところでも、うん、笑われへんのんちゃうかな、みたいな。
もう思ってた
でしょ？は結構思ってた。
はい。
うん。だから、ちょっと不安ではあって、うん、ほんまになんか落語一回見に行って、
はい、
面白いと感じれるのかどうかっていうのは不安であった。
は、
う、
い、
んうん。で、歌舞伎自体は見たこともないから、
はいはいはい、
もっとわからんけど、うん、まあ、タッキーの解釈的には、落語はわかります、はい。歌舞伎は全くわかりません、みたいな。
そうそうそうそう。
で、実際に、落語見て、
うん、
ほんまに4人とも面白かった。
わかるでしょ。
ほんまに面白かった。
普通に話し面白いでしょ。
そう。
ね。
そう、だからなんていうんかな、まあ、落語って言ったらなんか決まった話を、
うん、
まあ、やる人によって変わるみたいな。
うんうんうん、
なストーリーはみんな話したこと一緒やけど、
はい、
まあ、そのやり手が変わることによって、
うん、
見せ方、見え方が変わりますよみたいな。
はい、
そういうようなイメージだけで言ってんけど、うんうんうん、まあ、実際にはどういう話かわからんから、
うん、
今回言った楽しみ方は、全然違うと思うね。
うん、うん。
一回目やから、どういう話なんのこれみたいなシンプル。
まあまあ、知らん話を知らん立場ですから、ね。
そうそう、話の、そうそう、話の展開がどうなっていくんやろっていう楽しみ方もあったし、うん、ほんまに、声出て笑ってまうところも、みんなあったから、
うんうん。はいはいはい。
で、作中でもその、うまい、下手みたいな、があるけど、
うんうんうんうん、はい。
ほんまにそれが、なんか、こう、ベテランになればなるほど、あ、この人ほんまにうまいなとか、あ、こういうやり方しはんねやとかは、はい、なんか思った。
そうですね。まあ今日のまあ4名の方々の中でも、うん、まあやっぱりその最初から最後半に行くにつれて、やっぱこうベテランの方になってるので、うん。
ベテラン感があったよな。
やっぱりなんかこの話の安定感みたいな、まあもう僕らみたいなど素人が言うのも失礼な話ですけど、
う
ん。
いやいや、そうだ素人が見てそう思うってことは。
思いましたからね。
うん。
うん。
ほんまにだから、すごい人なんやろうなって思って、思ってま
う
よね、やっぱり。
そうですね。で、あと、なんか、声の通りとかも、やっぱり全然違うなと思いました。
まあ、確かに。
やっぱりこう、最初の、まあ、その前座の方とか、になってくると、
うん、
ちょっと、なんかこう、ボリュームが若干物足りないみたいな感じがありながら、若干聞いてしまってたんですよ、僕は。
ああ、
実は、
ね。
まあ、絆さんはあんまり思わなかったかもしれないですけど。
僕はもう何も思ってない。もうぼーっとしてたから。
そう、聞いてました、ちゃんと。
聞いてた。聞いてた、聞いてた。
だから若干、いや、聞こえるけど、
うん、
もうちょっとパワー欲しいなって、個人的にはね、思ってる感じやったのが、うん、やっぱこの後半ベテランの方が出てきて、あ、巨匠さんが、出られた時とかは、
うん、
もうやっぱりこう、ああ、こうって、これぐらいやっぱちょっと欲しいみたいなのは、
なるほどね。
まあ僕の好みとしては、
あ、そうか、
なんかあって、
なるほどね、うん。いや、だからね、まあ、正直、まあ、ベテラン感はあったけど、だからといって若い子があかんかったんかで、そうじゃなくて。
あ、そうではない、そうではない。
そのな、若い子は若い子の良さがあって、うん、ほんまになんか4人ともすごいなって。よね、まあ、4人目の人が、あれやな、今回のね、このあのタイトルにもある、サンプーさん。さんね、もうその名前変わるらしいね。
あ、なんからしい
です、ね。解明されるらしくて、はい、まあ、それの最後の、サン、うん、まあ、最後。プーさんの名前では最後なんじゃ？もうすぐ解明します。まあ、まあ
この、だから早起き寄せは。
あ、最終なんかな。
なのかもしれないですね。ね。
まあもうすぐ解明される。うん、この方が4人目のトリっていう形で。うんうんうん、まあ4人ともほんまに、全然違う感じで。
ね、なんかこの、改めて、まあ僕もかなり久しぶりに寄せ行きましたけど、うんうん、なんかこの、やっぱ落語っていうのは、うん、そのまあ基本的に庶民の、なんかその失敗の話とか、うん、なんかまあちょっとアホな人のやりとりとか、うんうんうん、なんかそういう、こう、夫婦の痴話喧嘩とか、
はいはいはい、
なんかこう、言うたら別に時代関係なく、
身近なな。
身近な、うんうん、人の失敗の話やから笑えるわけですよ。
はいはいはい、
で、それを、またその話し家さんが、うんうん、ちゃんと笑えるように、うんうん、この解説もしてくれる時もあるし。
あ、確かに、それもあったな。
ね、その途中途中で会話、解説入れたり、最初の方で解説してくれたり、
うんうんうんうん、
ね、なんか分かりやすくしてくれてるから、うんうん、なんか全然今、聞きに行っても素直に話聞けて面白いわけですよ。
うん、めちゃくちゃ良かった、ね。だから、ほんまに茜話と出会って良かった。
うん、まあまあ、大丈夫。
だから茜、そんなに茜話をねえんかったら、はい、落語をもうまず聞いてなかったと思うから、あ、まあまあ
確かにそうですね。
落語、に興味がやっぱ湧くよね。
まあ、一個、だから世界が広がったと。
広がった。
あ、まあ、それは良かったです。
うん。で、まあ、今回寄せ見に行って、はい、なおやっぱ、良かったから。だから
この、まあ、4名の方全員お話ししてるのが、うん、まあ、やっぱ、この最初の方でなんかうまく伏線が張られてて、
うんうんうん、
で、それがやっぱりこう、まあ、ベタな筋なんですよ。話の筋としてはベタなんですけども、うん、でもしっかり後半のオチにこう回収されていくっていうのが、
うんうん、
やっぱりこう見事にこうできたやっぱ話だなっていうところで、まあ、これはやっぱりこう、まあ、誰が聞いても面白いでしょうし、で、かつ、だからやっぱりこの、やる人、うん、演者の人によって、こう多少変えたりする楽しみで、うんうん、
まあ、
何回聞いても、この人はどんな風にこの話演じるのかな、とか、
うん、
って思うと、まあ、いろんな人のパターン聞いてみたいなとも思いますしね。
いや、思った、思った。うん、で、あれやな、まあ、もう、こんなんも落語界のことを知ってる人は、ま、当然の話やと思うけど、はい、まあ、僕らが行ったのは大阪ね、上方の方やな。
ああ、ま、そうですね。
で、茜話で描かれてるのは江戸、東京の。
江戸落語。
江戸落語。だから、まあ、ここはやっぱ若干違うよね。
あ、まあ、実際、まあですね、
リアルは。うん。だから、それも見てみたいな。ほんまの江戸落語も見たことないから。
そうですね。だから、なんかま、落語って、この、どうしてもその、お笑いのイメージがありますけど、うんうんうん、別にその、お笑いだけじゃなくて、
いや、それも意外やって。
感動する話もあれば、もうその、要は、怪談話みたいな、怖い話。
怖く
な
怖く
ん、まあ、怖くんですよ。
うん。
え？僕ら、落語か？
違う。落語家ではない。だって、人のお便り待ってるから。
一問
じゃない。
マンマ軍一問。
いや、なんだマンマ軍一問。波紋になれへん。俺、大丈夫。
いや、もう、首の皮一枚で繋がって。もうすぐ波紋。
波紋。いや、な。
いい人見つかったらもうすぐ波紋。
いや、でもね、そうやねん。だから、おもろいだけじゃないねんな。
そうなんですね。
それもな、意外やって
ん。うん。だから今日ね、見に行った、まあ、繁盛亭の方では、まあ、話し家さんの前に、机みたいなね、ちょっと、
正式
名称わかんないですけど、
はい、
まあ、置いて、
テーブル、
こう
テーブル、
ね、バンバンって、はいはい、テーブル叩いたりする。
文鎮みたいなな。
文鎮。
あれ何やろあれも何やろな、黒い。
いや、まあ、何かわかんないです。僕、その、詳しくないから。
でも、あれやもんな。
まあ、叩く用の、音を出す。うん、まあ、場面切り替えとか。
あ、そうそうそう。
印象的なところでバンって鳴らすみたいな。
場面変わるときにやるやつな。
はい、言いましたよ。いや、もう、突っ込み待ってる顔してましたよ、今。あ、わざと言ってるんですか、いつも。
まあ、そうやで。え、そうやん。タキ、何言ってんの？
いつも。
毎回わかったよ、全部。この、寄席のとこも。そう。こんな
ん、
こんなんだって、寄席見に行って、
はい、
奇跡って思ってないやん。こんだけ明るい話
い、ね、
面白かったって言ってるのに。
そうですよね。そんなバカな人間いるわけないですよね。
そうそう、わざと俺は突っ込みやすいように、タイガの時も、タッキーの時もやってんねんか。
もうずっとだからバカ演じてもらってるんだ。
そうやで。
あ、そうですか。
そりゃそうよ。ずっと言ってる
の。もう勘違いしてた。
そうね、その机がね、あれやんな。
ま
あ、
そうです
よ。髪型
だからまあ、ちょっと僕も別に詳しくないですけど、うん、その、まあ、江戸落語とかの方だとそれはないはずなので。
うんうん、らしいね。だってこの実際茜話には、 描かれてないもんな。
ないですよね。
うん。
うん。だから基本そうないんです。だからあれは上方落語の特徴やったんちゃうかなって確か、なんかうっすらした記憶ではあります。
うん、ね。いや、だからそれは意外やった。だから、うん、まあ今まで自分がテレビのところで、なんか見てきたものは、
はい、
机あるイメージしかなかったから。
あまあ、途中でね、あかねの兄さん弟子の、グリコ兄さん、グリコ兄さん
グリコ兄さんね。はいはいはい。
いらっしゃるんですけど、その人が、上方、大阪の方に修行に行きます。
はいはい、ありましたね。
で、まあ、なんか、三味線習うみたいなったじゃないですか。うんうん、だから、なんか、やっぱりちょっとこの、音とか、を、なんか、より、強調して話と合わせて使うみたいなのが、なんか、上方落語の特徴らしいんですけど。あ、
なんか言
う
てたな、そんなんも。
で、まあ、今日も実際ね、三風師匠のお話の時とか、
なった。
本番中に音楽ガンガン な
ってたじゃないですか。なったなった。あの人の時だけな。ね、太鼓ボンボンボンボン言
う
てな。
そうそうそう。だから、やっぱりそういうちょっと、より、この、わちゃわちゃした感じっていうのが、まあ、特徴なんちゃうかな。
確かに。うん、そうやな。まあ、僕はでもね、うん、やっぱ今回見た中でやっぱサンゴさん。
あ、サンゴさん。
好きやったな。
まあ、フリーザと
言って。そうそう、言われた人はサンゴさん。よかった。カツラサンゴさんの。は
い、まあまあ、あれの話面白かったですね。
面白かったよな。
うん。
ほんまに。シンプルに面白かったな。
そうですね。
うん。
まあ最初はちょっとこの、どういう話なんかっていうので、うん、ね、状況をこの想像しながらでしたけど、うんうん、なんか途中でね、うん、まあ要は、大柄の男が、
うん、
街の中歩いてきて、
うん、
で、まあ、こう、気弱な、可愛らしい女の子と、
うん、
その、連れ子の、まあ、連れ子というか、まあ、召使いの男の子。
召使いはいいっす
まあ、みたいな、
男
の子。
まあ、
そう、男の子が、うん、大きい男が歩いてくる怖い言うて、
うん、
道の、なんかその、袖の方にこう隠れて、はい、で、やってて、で、大男が、まあ、誰か、その女の子のこと分かるから、
うん、
ちょっと脅かすっていうのね、う
ん。びっくりさしちゃったら、
うん、
それでなんか、記憶喪失になった。
なったと。で、なんか、その時驚
すごい話
ね。ね、その驚かす時の、なんか声がなんか、あーっていうな変な声を出した、っていうので、
はいはいは
い、まあその最終的に裁判みたいな感じになってね。
あ、お奉行様のな。
そうそう、いろんなお偉いさんも来て、当人たちも、ね、来て、本当にこのあーっていう声を出したのか、っていうのをやり取りしていくって中で、だんだんそのやり取りと、そのあーっていう変な音と、いうのがもうミックスされていってね。その終盤、畳み掛け系めちゃめちゃおもろかったですよね。
面白かったし、あれ、あーだけやからな。
いや、そう。
すごいなと思った。
ああだけでも一気に最後落としていきますから。
いや、だからすごいなと思った。だからまあこれね、まあいい機会をもらって、まあ今回寄席見に行かしてもらって。
はい。
ちょっとまた行きたいなと思って。
もうだからこっからもう毎週、キツネさんはいろんなところの寄
席
を通われるの。
いかんねん。
え？
いかんねん。極端やねん。
ハマったっていうから。
いや、ハマったっていうか、そこまで言ってない。うん、いや、まあ、また見に行きたいな。
でも別に
ま
あ2週間か、まあ月1でもいいですよ。
うん。
うん。まあ定期的に行っていかれると。
まあ行きたいなと思ったな、うん。
まあ実際だって、まあ我々の地元ね、うん、まあ近くその、まあ春カスだったりとか、
うん、
まあ南の方で、ね、
なんかあるみたいね。
大阪の南でもいろんなところでやってますから。
いや、ほんまに興味なかったから、うん、そんなチラシとか貼ってても見えへんかったけど、結構小さいとこでやってたりもするみたいな。
まあまあ、そうです、そうです。
ね。
うん。
うん。
まあ、ほんまになんかまあ、一緒にするとちょっと失礼だとは思うんですけど、うん、まあ僕もちょっと役者みたいなことをね、
うんうん、
20代やってて、
うんうん、
まあ、小演劇という世界に。
言ってたね。
いたこともあるんですよ。
うん。
ってなったらまあ、やっぱりそのちっちゃなカフェみたいなスペースを使って、お芝居をするとか、
はいはいはい、
そういうのもありますし、
あ、
ま
あ、でも近いよね。
一緒で、
落語に。
うん、落語もね、まあ、どういう、まあ、話す場所さえあれば、できますから。
そうやな。
うん、
いや、だからほんまにね、こう、まあ、落語に興味ある人はもちろん、まあ、知ってるよ、そんな話も。今更そんな言わんといてやって思うかもしれ
ん
けど、はい、興味ない人にはちょっとおすすめかな、この茜話。
まあ、確かにね。
うん。
で、あと、まあ、あえて、
うん、
まあ、ジャンプ漫画がお好きというか、まあ、普通にこの漫画がお好きな方、うん、いや、そういう方ってこの落語でしょ、みたいな。
そうそうそう。
ちょっと僕は言いたいのは、
うん、
まあ、11巻まで読まれたんでしょう。
読んだ。
ということは、うん、間で出てくるある図式を見てるはずなんですけど、覚えてますか？
ハンダハンダの。
あ、そうそうそうそうそう。
あれやね。
話六章図という、
あれはもう、重っきハンダハンダ感したあった。
重っきハンダハンダの、前ちょっとここ出しましたけど、
はいはい、はい、あったな、
ね。あったでしょ？まあ、あかねの、うん、要は、兄さん。で、まあ、はい、一番真打ちに近いと言われてる二つ目の。
マイケル。
マイケルに、兄さん。
はいはいはい。
が、
これがまた男前やねんな。
ね、男前の兄さんで、
ね、
まあ人気者なんですけども。
ほんま漫画感あるよな。
間が変わりますよ。で話の中でやっぱり、うん、その人という、うん、人の中、まあ、筋というか、はいはい、核になる人というものを、まず自分で捉えないといけないと。うん、まあ、要は自分に合う話、合わない話というのがあるよっていう。うんうんうん、まあ、その中で、どうやってそれを調べるんかっていったときに、あまあ、その、パワフル、要は声量や、力技で押していく圧っていう、
勢いやな。
勢い。
はいはい、で、あの、力やな。ハンターハンターでい
う。そうそうそうそうそうそうそう。そう
水見しくな。はいはい。
そうそう。評価系ですよ。で、人間ドラマ、感情表現とか、はい、そういうものを、訴えかけるドラマ系の情。はい、なるほど、まあ。感情の情ですね。
感情の情ね。
これは変化系とか、
ね。そうやろうな。
で、リズム感、はい、速さ、うん、切れ味とか。
テンポね。
そういうテンポのところで吐く。
はい、はい。
これは、ね、放出系ですか。いや、まあ、というような感じでね。
そうそうそう。これはもう絶対そう、俺ね、
完全にハンターハンターです。
完全に
ハンター。完全にハンターハンターが出てくるんです。
の完全にハンターハンターが出てくるんです。
出てくるんです。うん、それで、なんかこういう風に、うん、だから見る、読み出すと、はいはい、要はいろんな話、いろんなこの、うん漫画に出てくるキャラクターとかの、うん、まあその特徴とかが、ちょっとだからハンターハンターチックに見えて、はいはい、まだ読み方が面白くなるじゃないですか。
まあまあまあ確かに
な。そういうのがお好きな方は。
まあ今、タッキー言ってくれたそのマイケル以外にも、うん、まあその、兄弟子、世におんねんけど、はいはい、まあ全員キャラ、違うねんな。
すごい立ってますよね。
うん。で、もうほんまに漫画のキャラ。
漫画のキャラ。もう
全員ザ漫画のキャラ。
そうですよね。
ほんまに。
で、ちゃんとすごいいい出順で、ちゃんと兄さんたちと関わっていく、
う
ん。
そうそうそうそう。
物語上ね。
そうそう。で、まあこれからさ、兄さん以外も、もちろん、はい、違うチーム
ね。
まあ
お師匠さんとか、ね。
そうそうとか。まあさっき言ったタッキー、冒頭に言った四天王みたいな。はいはい。シグマ以外のあと3人とか。うんほんま全員がなんかほんまにあの漫画ならではの
そうそうそう
キャラ設定みたいな感じやからなんか読みやすいよな
読みやすいんですよ
あこいつ
なんかでなんかそのまあ主人公がね途中ちょっと、うん、あの二つ目のまあ年先輩とちょっと揉めちゃうようなシーンもあったじゃないですか、うんうん、
あった
そうで前座の中でちょっとあって
あった
でそこでちょっとこう前座としてやりづらいなーみたいな、うん、誰もちょっと茜をもうあんまりちょっとこのちゃんと世話してあげないような、まあ、
結構だから縦社会やから
縦社会やから、ね、
その先輩のことを、うん
まあ、ちょっと立てついちゃって
うん立てつくようなことをするような人は、うんまあ、よくないみたいなよ
くないと
業界やからね
そうそうそう、うん、でその中あれまさかの大看板という、うんうん、うらら師匠というねまあ、はいはい、女性落語家さん
そうやねんな。だからな、この漫画もそうやねんけど、うん、俺、落語自体が、男の人のイメージやっぱ強かった。今の時代には反するかもしれんけど、女の人は、あんま見ることすらなかった。
うんうん。だから、まあ、実際、まあ、要はこの漫画出てくるうらら師匠も、
そうやねんな。
まあ、その要は落語家になった時に、うんうん、まあ女性がやるべきものではないみたいなのを言われて。
そうやな、
ま
あ。昔はそうやったろうな。う
ん、で、それを、要は見返すためにやってるっていう立場の、方なわけ
そうやな。その中のトップやな。
そうそうそう。
そんな落語の中でトップを走ってる。
そう。で、その人が、要はまあ、ちょっと興味を茜に持って、うん、みんなが茜を避ける中、うん、話を伝授して、うん、その話を見事に茜がやりきって、
そうそう
また周りの目を変える、目を変えると。
そうそうそう。あれはうらら師匠のおかげやな。
うん。いや、だからそういう展開。だからそのピンチな時に誰かまた別のとこからちょっとうまいこと出てくるとか。
ね、で、なんかな、このテンポ感が、うん、なんかね、気持ちいいぐらい、
うん。
ええ塩梅やね。
いや、そう、そうなんですよ。わかります。
うまいこと行く方向性が、うん、ほんまに少年漫画やね。
少年漫画。
わかるやろ。
わかりますよ。
だから、あんまり困れへん。ほんまに。
いや、
その塩梅が、多分俺は心地いいから好きだと思う。う
ん、だから、ほんまにジャンプ漫画好きな人は、多分この展開大好きなはずなんですよ。
そうそう、でもなんか展開良すぎんのが苦手な人は、あんま好きじゃないかも、うんはい。
まあ確かにね。
極端なしな、うん。うん。
まあ、あともう一個。まあ、ハンターハンターが出ましたんで。もう一個立てる。
って勝手に言うてるだけハンターハンターが出ました
んで。これハンターハンター。
勝手に。
これハンターハンター。
言うただけ。まあ、確かにね。まあ、見た感じ。
実はこのね、うん、まあ、この漫画の中では意図されてないかもしれないですけども、
はいはい、
実は落語というものを漫画に持ってきたときに、
うん、
必然的に、なんかちょっと被るんじゃないかなって僕なりの。持論がある。
あんの？
作品があるんです。
何何何？
まあ、それが、
どういうこと？
ワールドトリガーなんですよ。
いや、でも。
あ、来た！あった、共感。はい。
いや、全く一致はしないと思うねんけど。
はい、言ってください、どうぞどうぞ。
いや、なんか、ええー、とか、
はい。
展開が、
うん。
なんか、雰囲気が似てるっていう。
ああ。
結構ざっくりしてるけど。
はいはいはい。 ちょっと僕とは違いましたね。
うん、一緒と言ってない。ずっと。
まあ、あの、絵というか、まあ、展開っていうのは確かにまあ近しいものがあるかもしれないですけど、うん、落語って、古典落語っていうのと創作落語っていうのがありまして、う
ん、あるんやね。
そうなんです。で、古典落語っていうのは要は昔から、古典、はい、言葉でずっと伝えられてきて、師匠から弟子に、うん、あの、言葉、もう声のみで伝えられて、はい、
声のみやからな。
ね、うん。そうなんですよ。で、その落語の古典の話っていうのは、150から200ぐらいって言われてるらしいんですよ。
今の、ほんまのリアルな話ね。
そうです。まあ、これ、
この茜話の中でも出てたな、
そんな風に言われてて。
はいはい、あったあった。
で、まあ、ちなみにその中で、要はもう、要は、伝えることができなくなった。要はその演者がいなくなって、いつの間にか話として誰もできなくなった話、みたいなのが、他に800ぐらい実はあると。
まあ、これすごいな。
これもすごいですよね。
だから800は死んでるってことだよね。
うんうん、そういうこと
なんだ。まあ、あと時代の流れとかもあるんや
ね。まあ、もちろんね、あるでしょ
う、ね。今の時代に合ってないみたいな。
う
ん、
まあまあ、それで、まあ、ちょうど、掘り起こしの話は一旦置いといて、
はいはい、
でも要は、話し家さんからすると、150から200ぐらいの決まった話をみんなで、要は、自分なりにどう演じるかとか、
うんうんうん、
師匠の、まあ、あの、前座の時は師匠の演じをそのまま、要は、もらってやるとか、
うんうん
う
ん、
っていうので、最終的にまあ、要は、工夫をしながら自分の話にしていくわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、これって、ワールドトリガーも一緒じゃないですか。要は、武器がみんな一緒でしょ。どの武器を自分は使ってっていう風にして、それで戦うわけじゃないですか。
ああ、まあまあまあ、そういうことね。
そうそう。
あ、だから、
まあ、ブラックトリガーとかは別にしといてください。
だからあれやな、だから決められた枠の中で、
そうそうそう。
それをどう選択するかみたいな。
そうそうそう。
そういう意味でね。
そういう意味なん
です。ああ、
そういう意味では、ワールドトリガーにも繋がる。世界
観る。
で、しかもこの、要は、一問、うん、いろんな一問がいて、チームがあって、
はいはいはいはい、
その中での、要はその同じレベルの人たち、前座は前座で、
うんうんうん、
要はランク戦みたいなのがあるわけですよ。
な、確かにな。
ワールドトリガーにもあったでしょ？
あった、あった。ありました、ありました。
あったでしょ？
ありました。
でしょ？
ありました。
これをだから登っていこうと、うん、クラスを上げようと、みんなで頑張ってるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、その中で、あ、こんな話をやれるやつが出てきたとか、同期の中でも、うん、要はその声優上がりの落語が、あの、光るとかが出てきて、
まあ確かにね、
で、その自分の特徴、うん、要は声優やから、
うん、
その声をいろいろ声色を変えるっていうことはできたけど、う
んうん、はい、できるけど、
本来の落語でそれはご法度だと。
みたいな。
らしい
です、ね。それもな、意外やって。
そう。でもただし、
うん、
それをほんまの技量でカバーして、やっていけば自分の武器になるっていうので、うんうんうん、まあ、ヒカルはそこでバーンと跳ね上がるわけじゃないですか。
まあまあ、作品中のな、そういう人おったな。
そうそう。
実際に。
だからやっぱりこの、なんかそういう、いろんなこのライバル同士の、この、要は同じ、自分たちも、あの、話としては、
はいはい、
あの、まあ、どれを覚えるのかっていうのと、はいはい、それをどう演じるのかっていうので、で、しかもこの、門下生でこの、いろいろバチバチやり合って、ワールドトリガーなんですよ、これは。
ワールドトリガー。まあ、なんか、なんか、半分は、うんって思う部分はあんねんけど、
半分でいいです。
100% うんとは言われへんな。
半分です。
まあでもなんか、言わんとしてることはわかる。
そうそうそう。
うん、確かに。
なんか通ずる部分はあります。
ノリの展開というか、
うん、そうそうそう。
そういうところでは、
そういうところ。
まあ一緒かなっていう部分はあるな。
うん、だからまあそういうハンターハンターとか、
うん、
あの、ワールドトリガーがお好きですっていう人もよかったら。
あ、そういうことね。ちょっと、ハンターハンターはその六角形出てきただけやから、その、スッター、ハンターハンター好きな人は、必ずしもこれ好きとは。
いやいや、絶対好き。
いや、大丈夫。
大丈夫、絶対。
いや、確かに俺もその六角形見たときは、はい、いや、これハンターハンターやって思ったって、
はいはいはい、
思ったけど、うん、ハンターハンター好きな人が、必ず、それやったらワールドトリガーの方が、
はい、
まあちょっと言わんとしてることはあるかな。
じゃあ、ハンター、ワールドトリガー好きな人は。
ね、ああ、まあな、
はい、
実際。でも、あれやからな、まあ、そういう意味では、だからその話の展開が、まあ結構ね、サクサクいける。
いや、ほんまにそうなんですよ。うん、
っていうのが。
うん、だからもう読んでてね、もうポンポンポンポンテン、すごいいいテンポで進みますから、
うん、うん、うん。
あっという間でしたでしょ
11、
11巻。
これは俺、ほんまに結構早かった。今回、久しぶりかな。
はい、
こんなに、ポンポンポンと読めたんは。
あ、はあ、うん、よかった。
よかった。まあ、はい、ほとんど字飛ばしてるけどな。嘘嘘。
もうこの人、ほんまに、最後の、そういう下げ落ちですか今日は。
そういう落ち。本日もありがとうございました。いや、あの、そうやな。だから実際に、女の人の演目をほんまのリアル、
うん、
今回の寄せ見れたのも、大きかったね、
うんうんうん。
あとはな。 うん。っていうところかな。
は
い、
まあ、こんな感じですかね。
うん、は
い、
そうですね。
まあ、ということで、まあ、あかね話、まあ、リクエストじゃないわ。購入いただいた方。
いや、そう、プレゼントいただいた方ね。
ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、あとね、読んだことある人、ない人、含めて、うん、まあ、この漫画が、ほんまに、ワールドトリガーに似てるのかどうか、確認はしてもらう。俺はなんか、言わんとしてることは半分わかんねんけど、あんなに言い切れるタッキーが怖いなって、最後の最後で思ったのが、まあ僕の本当のシンプルな気持ちかな。
あ、そうですか。
はい。まあでもね、ほんまに落語見たことない人、まあぜひちょっと、まあ見る作品にもよるんかな。落語ってな。
いや、まあ、もう関係ない。ね、とりあえず行ってください。
まあ、興味ある方はね、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、今回は以上。
以上ですね。はい。
ね。全部言えた？
言えました。
思ってるほど言えた。
もう、はぁ、ちょっと案内行きなさい、もう。
なんで最後
最後そんな引き伸ばそうとせずにね、もうどうせつまらんことしか出てこない
です。あ、わかりました。じゃあ、告知。最後ね。
はい、
コア軍の告知になります。
ああ、そうですね。
これ、だから放送の明日やね。だから、明日が締め切り。
明日締め切り。
8月11日が締め切り。
はい。
になってますので、コア軍、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、また。
も結構集まってきてるんですよね。
というふうには聞いてる。
ああ。
けど、ほんま、どんだけかわからんから。
うん。まあ、だいたいでもいつも2万5千とか言ってますよね、最初。
そうそうそうそう。だからまあ、今年も来てるんちゃう、うん、2万5、6は。
ああ、そうです。
5000ぐらいはな。来てるんじゃないかなと思います。はい、で、あと、旅行先。
ああ。
僕らのね。
はい。
うん。行こうな。どっか。
はい。
まあ、こちらの方も、まあ、お便り待ってますんで、まあ、ぜひよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。以上かな。
はい。はい、そんだけあるのに？
あ、これは別。そう、これは別ですね。
あ、じゃあ、
じゃあ、定型文行きます。
どうぞお読みください。
ママ軍は毎週土曜日朝10時より配信します。
いつも読んでますよね。
読んでます。
ちょっと今日どうしたんですか。もう一回やり直しますか。
ママ軍は、毎週土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます。ママ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りお待ちしますのでよろしくお願いします。また、ブリーチカルタ、対戦者募集、タッキー、ミスターグローブ、ティックトップ、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください。番組フォロー、高評価もよろしくお願いします。ということで。
おすごい、ちゃんと音やんだ。
ジャスト。練習通り。
練習した。
バッチリ。
練習したんですか、
バッチリ。
いつの間にか。
はい。
これ繁盛亭のね、ガチャガチャで会ってた。
そうそう、
キツネさんの。
音入ってるんかな、ちゃんと。
いや、入ってると思います。多分もうキツネさんが何言ってるかよくわからないかもしれない。
裏目。
完全裏目になってる可能性はあります。
そうか。
はい。
まあじゃあ、本日、一席、ありがとうございました。じゃあ、今週のお相手は、キツネと、
タッキーでした。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。